2ページ、令和6年度の決算審査、ID10227241、会議録の QR コードがあります。
2月下旬に掲載予定。
9月定例会で閉会中の継続審査となった決算認定議案を、4つの常任委員会と特別委員会で審査しました。紙面の都合上、質疑等の一部を掲載しています。総務委員会、10月6日、救急出動の状況について、質問、
令和6年度の合計出動件数が
2万1207件と過去最高件数であったが、消防職員や消防車の台数など、現行体制を見直す必要はないのか。答え、一宮市の消防に関する人員等については、国が定める消防力の整備指針に基づき整備されています。現状は問題なく対応できており、今のところ体制を見直す必要はないと考えています。福祉健康委員会、11月12日、
病院事業会計決算について、
質問、令和5年に策定した一宮市病院事業経営強化プランの目標値と大きく乖離している現状について、どのように認識しているのか。答え、公定価格である診療報酬に、物価や人件費の上昇分を転嫁できないため、乖離が生じていますが、
患者数を増やし、
診療単価を上げることにつながるよう、対応を強化していきたいと考えています。経済教育委員会、10月17日。
尾張一宮駅前ビル指定管理事業について。
質問、指定管理料が令和5年度の2億円余から5000万円ほど減額になっているが、その主な理由は何か。答え、
指定管理期間満了に伴い、
令和6年度から指定管理者が変わったことが大きな理由です。また、今まで、体感利用料金、駐車場利用料金を全額市に還元する業務仕様としていましたが、他の指定管理施設と同様に、指定管理者の収入に変更したことも要因の一つです。建設水道委員会、11月11日、
アイバスミニ運行事業について。
質問、事業費に対して、乗車人数や運賃収入が少ないと思われるが、どのように考えているのか。答え、運行経費には、タクシー会社の事業所から、アイバスミニの停留所までの経費も含まれているため、費用が高くなっています。
また運賃は、1回あたり100円と低く定めており、
交通不便地域の解消、高齢者に対する公共交通の利用を促進するための事業であると考えています。名義道路スマートインターチェンジ推進特別委員会、10月28日、スマートインターチェンジ設置検討事業について、意見、仮称、尾張一宮パーキングエリアスマートインターチェンジは、都市計画道路、加茂電報寺線に接続する計画となっているが、周辺の交通量を推測した道路整備計画とし、順次進められたいとの意見があった。令和6年度の決算審査でした。常任特別委員会、ID10227241、会議録の QR コードがあります。
2月下旬に掲載予定。
4つの常任委員会及び特別委員会で議案等を審査しました。
紙面の都合上、質疑等の一部を掲載しています。
総務委員会、12月11日、国勢調査について、質問、調査員が訪問した際に、詐欺だと疑われたり、 玄関先でトラブルになったりするケースが多かったと聞いている。今後の調査方法について変更していく方針はあるのか。答え、国が定める現在の調査方法では限界があると考えており、他の自治体と歩調を合わせ、県を通じて国に調査方法の改善を要望していきます。福祉健康委員会、12月15日、各種がん検診委託料について、質問、胃がん検診委託料をはじめとするがん検診委託料がそれぞれ大きく減額となっているのはなぜか。答え、がん検診については、希望者全員が受診できるよう、前年度の受診者数などを参考にして予算を組んでいますが、受診率の低下により、想定よりも少なくなったためです。経済教育委員会、12月12日、ゴミ焼却施設と衛生処理場の落雷対策について、質問、令和7年に2回の落雷により、複数の設備機器が故障したとのことだが、今後の対策はどうするのか。答え、落雷対策としては、シールドケーブルへの変更や、落雷防止器具の設置が有効ですが、すべてに設置すると、莫大な費用がかかり、また、落雷対策により、動作不良となる設備もあります。今後、建て替え計画もあるため、費用対効果を見ながら考えていきます。建設水道委員会、12月16日、
川町づくり推進事業について。
質問、木曽川におけるサイクルツーリズムを推進していくとのことだが、北方広場にトレーラーハウスを設置し、社会実験を行うこととした理由は何か。答え、北方広場はサイクリングロードに隣接していることから、休憩スポットとして利用できる場所であり、名鉄木曽川堤駅や一宮市と岐阜県を結ぶ木曽川橋の近くにあるため、広域連携が図られると考えたためです。名義道路スマートインターチェンジ推進特別委員会、12月17日、スマートインターチェンジ詳細検討業務委託料について、質問、委託料を減額しているが、予定した業務を実施することができるのか。答え、業務は予定通り実施できており、
主な減額理由は契約差金によるものです。
常任特別委員会でした。